あなたたち律法の専門家は不幸だ。あなたたちは不幸だ。あなたたち律法の専門家は不幸だ。今日は、礼拝後に長寿祝福式がありますけれども、その前にこんだけうーわい、不幸だ不幸だ不幸だって言われると非常にこう落ち込んでしまうわけであります。しかも先週もファリサイ人に対して、不幸だ不幸だ不幸だ、今日もまた不幸だ不幸だ不幸だ、うーわい3回も嘆かれているわけであります。その3回も嘆いておられるところがですね、今日のこの、福音の御言葉として与えられました。他の福音書はこの箇所を律法学者とファリサイ派の人々分けないんですね。分けずに彼らはうーわい不幸だ、そう指摘されています。ルカだけがファリサイ派と律法の専門家たち、これを分けてそれぞれにうーわい不幸だ嘆いておられる。基本的にはこのファリサイ派も律法の専門家たちも律法を重んじて、これを中心にして生きている、まあユダヤ人でありユダヤ教のメンバーであります。私たちキリスト者が例えば誰かに、あなたは何によって生きてるんですか、そう聞かれた時に、聖書を中心にして生きている、そういうふうに答えるのと変わりはありません。律法を中心に律法を生きる、その中で律法の専門家たちっていうのは律法を研究する、いわば研究することで自分の生活なりわいを、立てている、そういう、プロ集団、研究に関してのプロ集団であります。そしてファリサイ派はユダヤ教の中でその学者たちや自分たちが解釈した律法の意味や解釈、これを厳しく実践面で生活の中で実践していく、そのことを、割と奨励する厳格な、人々であります。律法をなりわいとするプロではなく、ファリサイ派は信徒の方々であります。ユダヤ教の律法を専門的に研究する学者たちと、研究されたファリサイ、律法とその解釈を忠実に厳格に厳しく守ろうとするファリサイ派、この律法を中心として生きているこの姿に対してイエス様が3回うーわい不幸だとおっしゃるわけであります。言われた方はこのイエス様のうーわいを自分たちへの、当てつけ、批判、不幸として捉えたからこそ自分たちを侮辱している、自分たちに恥をかかせている、そう怒って、文句を言うわけでありますね。大きく言えばこの恥をかかされた、こう感じる時点で律法の意味と解釈が違っている、これを露呈しているわけであります。 ルカで言えば例えば6章、愛的の教え、これがずっと続いているところでありますけれども、その中でイエス様はおっしゃる、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。この教えが律法の意味、実践ですね。自分に恥をかかせたから、恥には恥を、目には目をと、同じ生き方ではなく、殴られた、それの仕返しではなく、それを受け止める。これがイエス・キリストにおいて示されている神の国の姿でありましょう。また同時に神様の愛、御心、ご計画であります。例えば恥をかかされた、おそらく私たち神様に恥をかかしちゃいけないクリスチャンなんだから、そう思って一生懸命恥をかかせないように、かかせないように、忠実な信仰者として歩んでいると思います。ただ私たちが神様に恥をかかせないよりも先にですね、あのヘブライ人への手紙にはこう書いてある。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したんです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかにしているのです。もし出てきた土地のことを思っていたなら、戻るのに良い機会があったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。ウーアイとは裁きの言葉に聞こえます。俺に恥をかかせやがって。そんなこう受け止め方しかできない。出発線に引き戻すことしかできない。そういう力であります。けれどもイエス様は、あなたたちのことを恥としない。恥としない。こう約束してくださっている。自分自身の生活、信仰の姿、それを思い出したときに、この恥としない。でもご自身は恥と呼ばれる十字架の苦しみ、惨めさ、それを全部引き受けてくださっている。そのところから私たちは始めているのか。これがマナーです。これが常識です。これがクリスチャンです。自分が新しく過失している律法の言葉、その中で、古さの中で生きているか。恥としないために、恥を消し去るために、イエス・キリストが十字架の恥を受けてくださっている。ここから私たち新しい、後ろを振り返る その生活ではなく、新しいふるさと、神の国を目指す、その歩みを信仰の生活としているのか、イエス様はおそらくそのことを確認したかったんだろうと思います。恥ずかしいけど、実際に恥とされない、その一つ目がですね、人に背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本その重荷に触れようとしない、単純に人のことを手助けしない、そう責められているように聞こえてしまいますけれど、人を手助けする前に助けなければならない状態をもう作り出しているでしょう。背負いきれない重荷としている学者たち、律法を文字で表面で生きる人々、その解釈の仕方を主は嘆いておられる。神様がイスラエルの与えた律法、彼らを救い出し、ご自分のものとして育てていくための教えや指示のお言葉、神様の思いや御心を言葉にしたものが律法であります。その中で申命記30章11節以下、旧約聖書、聖書をお持ちの方はどうぞ家に帰って、お開きください。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものではないから、誰かが天に上り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り、私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。律法は小難しいものではない。立派な人だけが受け取る章でもない。あなたの難しすぎない、手の届かないところにあるのではない。そんなふうなことを言うな。神様はおっしゃる。御言葉は律法のことですね。あなたのごく近くにあり、あなたの口と心にある。だからそれを行うことができる。青年時代にある修養会の教会の修養会の司会かなんかを任されたことがあります。滞りなく一つ一つのプログラムが終わる、進められていく、それを進行係として司る務めであります。ただ初めてだったもんでありますから、非常に緊張してピリピリしていた。その時に年上の、同じ青年会で年上の先輩が来て、御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。これはおそらくあの時は新約聖書ロマ書で引用されている言葉から引いたと思いますけれども、今考えてみれば難しくないよ、 あなたの近くにある、キリストが近くにいるよ、あなたを恥としてないよ。だからピリピリする、その緊張から解放されて与えられた務めが行うことができる、そういう祈りだったと思います。また思い起こせばですね、おそらくいろんな委員会やまた行事、葬式、葬儀礼拝式も同じであります。すべての奉仕者たちがどこから始めるのか、祈りから始めます。どこから考えるのか、どこから手をつけたらいいのか、それを取り戻す祈りとしてこの言葉が、聖書の言葉が示されていた。時には教会学校の準備祈祷会の時でキリストが一緒にいてくださる、この平和と安心が与えられるからこそ今日説教者として立てられている、この務めを行うことができる。当時はあの頃は朝来て、じゃああなた詩式、あなた説教、まあ説教は決まってますけれども、あなたは献金、あなたは、総額、いきなり言われるっていた時代であります。その中でみんな祈るんです。イエス様が一緒にいてくださっている、この与えられた、背負いきれないと自分の中で考え、献金当番、オルガンの総額、詩式、それを一緒に背負ってくださるからこそ行うことができる。何度この、御言葉に祈りとして、そしてすぐ近くにいらっしゃるイエス・キリストを信じるだけではなくて、終わった後には喜ぶことができたわけであります。一週間何にも準備をしなかった自分が行うことができた、主が共にいてくださるからこそ行うことができた、この主を信じ一緒にいてくださっている、そのことを喜ぶものとして新しくされてきた。おそらく律法の専門家っていうのは律法の一つ一つ、それを覚えること、その意味を主の御心、救いに結びつけるよりも神の義、神の愛、何かしらのものに結びつけて教えていたんだろうと思います。生きることができる、行うことができる、罪人を救い出して罪許された罪人として育てていく、この神様の愛、これを無視して行わせようとしている。だからウーアイ、イエス様は嘆かれるわけであります。二つ目のウーアイは、自分の先祖を殺した預言者たちの墓を建て、先祖の仕業の証人となり賛成をしている。まあ、ちょっと難しいというか面倒くさい解釈が必要でありますけれども、イエス様はまず殺すことと墓を建てること、これを 同じ線上で考えておられる。まずそのことを理解して読まなければ意味が通じません。実際私たちは手を下していない、殺人をしていないけれども、その殺人を犯した者のためにお墓を建ててしまえば、賛同したこと、表明したことになって、同じ穴の無地なんだよ、おっしゃるわけであります。またこれを誤解されると、キリスト教の人たちは先祖を大事にしない、そういう批判になってしまう言葉でもあります。黙認をしていることは同罪だ、おそらくそういう意味だろうと思います。何を黙認しているのか。神様が送った預言者たち、これはまあ旧約聖書 の歴史を思い起こしていただいたら分かると思います。その後ずっと説明が続いています。天地創造の時から神様の愛を、戒め、言葉、思いを受け入れないで突っぱねてきた歴史、旧約の歴史に賛同することになっちゃうよ。賛同しているからこそ神様をまあないがしろにしている、それが偶合だとおっしゃるわけであります。アベルとゼカルヤという名前が旧約聖書に出てくる人物たちの名前であります。アベルは皆さんご存知だと思います。カインとアベル、あの物語の殺されてしまった方の弟の名前であります。ゼカルヤ、よくゼカリアと混同してしまう名前でありますけども、彼も祭司です。歴代志下24章に、まあ、彼の背景というか足跡が伝えられています。当時ヨアショ、その時代に父親から受け継いで祭司になった人物であります。ただ王様がやがて主の目に悪とされる偶像礼拝などの行為、これを行ってしまう。最初からではありません。おそらく年老いてから、まあ今で言えばちょっとこう地方が進んだのかなとか、そういうふうにこう思っちゃうわけでありますけれども、とにかく主の目に悪とされることをした、だから祭司として戒めた。すると王様の激任に触れて神殿の中庭で石打ちの刑、石を投げつけられて絶命していく、あの死刑によって殉教した祭司であります。ただ24章19節にこのゼカルヤの行為っていうのは彼らを主に立ち返らせるため、預言者を次々に使わされた、こう書いてある。主に立ち返らせるために送ったのに、耳にした王様は自分に恥をかかせている、そう思って突っぱねるわけですね。悔い改めずに偶愛の気持ちを全部否定してしまう。アベルにしろゼカルヤにしろ、無実や無念の血、それを流してきた殉教者でありましょう。その話を聞いて何百年何千年経った今の時代の人々が、 王様を検証していく。その当時立派な政治家だった人たちを検証していく、追悼する、この行為をイエス様は戒めておられる。立法の御心から見れば、天の御心から見れば、立派に追悼する、立派に送り出す、それよりもまず立ち返って神様の御心を何だったのか、そのことを思い出してごらん。後々その立派だった人々を検証するということは、彼らが行った自分の元の黙阿弥の世界、当時でありますからエジプトでありましょう、奴隷状態、そこに居座り続けて、今そこから救い出されている、まだゴールには到着してないかもしれない、でも奴隷の状態から立ち直らせていただいている、それを成し遂げてくださったお方を褒めたたえるよりも、その立ち返りを求めた人々を殺してしまう。主が憂愛されておられるのが、立ち返る罪、許されたことを喜ぶことができない罪人の損ですか。その損としてその古さの中でトップとして君臨しようとしていますか。悔い改めて、この救い出してくださった、助け出してくださったこの御業、これを成し遂げてくださった方を神とし、トップとして生きていますか。これが二つ目の憂いの意味だろうと思います。そして三つ目の憂いは、知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げている。二つ目の憂いが、古さの中、もう出発してんのになんで元通りに戻るんだ、その古さの中にでトップとして君臨するために、彼らは律法の知識を磨こうとしたのでありましょう。知識が豊富であれば神の国に入れる。知識を基準にして人を入れたり追い返したりする、ある意味門番になっている。でもイエス様は知識の鍵と表現しておられる。これはマタイと読み比べたら違う部分であります。知識の鍵、どんだけ調べても聖書にはこの表現ここにしか出てこない言葉であります。何だろう。多分専門家たちは知識の方を重視し、イエス様は鍵の方をご覧になっていたんだろうと思います。神の国に入るための鍵、鍵を使わないと入り口の開閉、出入り口の開閉はできません。イエス様は、専門家たちは神の国に入っていないのは、知識が貧しい、そんなふうにご覧になっているのではなくて、あの人たちは鍵を持っていない、 そのことを嘆いておられるんだろうと思います。専門家たちが神の国に入っていないのは鍵を使っていないから、持っていないんだ、持っていない、それを恥ずかしいと思って知識を豊かにしていく。でも持っていないからこそ悔い改めてこの鍵を教会の権能として与えてくださる方のところに行く、この悔い改めを求めていらっしゃるんだろうと思います。決して聖書研究は聖書の学びをしなくてもいいとおっしゃっているのではない。それが神の国に入るための鍵になっていない、鍵として持っていない。同じことをヨハネ福音書がこんなふうに表現している。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて、これ間違いじゃないですね、聖書を研究している。ところが聖書は 私についてキリストですね、証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。ヨハネの5章に記されている、残されているイエス様の言葉であります。イエス様の言い同じであります。知識は持っているけど鍵は持っていない。鍵を知ってそれを求めようとしないから背負いきれない重荷として与えてしまう。それを誰かに背負わせようとする。そしてもしかすれば今ここにいる私たち洗礼を受けています。洗礼を受けることにおいて鍵が与えられている。どっかで遠慮を気持ちの中でしているかもしれない。与えられているんです。入ることが許されているんです。鍵を使って入る、このことが私たちに許されているわけであります。天国への道、その門、天国に何があるか、すべて知識として私たちは持っている。信仰としてこれを持っているか、すべて答えはキリストになってきます。キリストを使ってちゃんと開けられているその世界に入っているか、その知識をだけが膨らんで、ここは出入り禁止だ、洗礼を受けてない人は出入り禁止だ、イエス様を求めようとしない者は出入り禁止だ、そんな門番になっている、なってはいないか。イエス様のあなたたちを恥としない、こんなに恥ずかしいあなたたち、それでも私はあなたたちの神であることを恥としない、そのために恥である十字架を神様は一人子イエス・キリストに負わせたのであります。 鍵を使って入る。単純なパスワードではありません。実際に鍵穴に差し込んでそこに入る。ここを目指す。ここに入れられている喜び、ここに入れられている恐れ、悔い改めて主と共に、主が私たちのために嘆いておられる。私たちの貧しさを批判し恥をかかせようとしておられる。その罪をキリストは御心として背負い、十字架の上で命を与えられている。だから私たちは信仰生活の中でなお永遠に生きる、その長寿、幸いを与えられています。ここで長らく生きるために神の言葉を、主の言葉を聞いて悔い改めて新しく歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエスキリストの御愛、ありがとうございます。どうか嘆かれ、整えられて、天の長寿、幸いを得る、その時まで私たちが神様の豊かな庇護と保護のもとにいること、言葉の中にいること、恥としない神様が私たちと共にいてくださっていること、十字架の恥を引き受けてくださったイエス様と共にいること、どうかそのことを聞いて信じ、悔い改めて喜ぶことができるように私たちをお守りください。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。